ムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と
JR2KHB スタと
JF7ELG コアタと
JG1ITH リオと
JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日の話題ですけれども、ハムハムイングリッシュということでお送りいたします。それではハムのラジオ始まります。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
9月の東海ハムということでね、9月の29日、はい、ということでしたですね、うん、名古屋市の公会堂で催されました。電車がね結構名古屋の名古屋駅は近いんでね。うん。車でなくてもね、結構便利に行けるところ、ね、で、主催者発表で、当日の夕方の発表で2800名の、延べ来られ
ましたね。
はい。かなり増えてるという話でしたですね。はい、うん。で、これはトピックなんですけども、入場にね、最大45分くらいかかったと。
すごいかかったですね。いや、
実はね、ハムフェアとかであれば、もうパッパッと入って、まあ、ちょっと入場券買うとかね、時間かかったりは、それはいろいろとあるんですけども、はい、都会の場合ね、最後に抽選会があるんですけども、うん、それの抽選券を入れるというかな、抽選してもらう半券を入れるということが必要になってましてね。で、それにコールサインとか名前とか書くと。いうことがあって、そこに人が集中したんかな。
あららら、そうなんですね。
会場の多分構造上ですね、うん、正面の入り口入りますと、すぐそのホールの入り口があって、人間こう、左右に分かれざるを得ないんですけど、その幅がすごい狭いんですよね。うん、だから、受付のそのもの配ったり、書いてもらったりするっていうスペースのことを考えると、うん、まあちょっと人がたまり、詰まりやすいっていうんですかね、うんうん、構造だったのかなっていうのはちょっと思いましたけどね。
例年ね、それほど混んでるという、というのは、ね、話聞かなかったんですけどもね、今年は結構混んでるというのは、結局先ほど2800人という、ね、うん、周期ありましたけども、やっぱり10時あたりにすごく人が来られたんじゃないかな。
集中したんですね、
うん、そんな感じがしますね、うん。で、まあ中なんですけども、名古屋市公会堂ということでね、だから外観はねもうレトロな昔の公会堂なんですけど、中は一新して、もうすごく綺麗になってます。まあ、昔の建物を残してるところはね、まあ、それなりの古い感じは、はい、かもしてますけれどもね。はい。
今、だって調べたら、1930年の建物だそうですよ。
で
もうすぐ100年ですね。
そうですね。
で、各階に、ここは1階、2階、3階って、パネルが貼ってあるんですけど、うん、横書きなんですけど、右からなんですね。わかります。
はい、なるほど。当時の、
本当にだから歴史ある建物の中で、アマチュア無線のイベント、歴史あるアマチュア無線のイベントをやってるっていう
ことなんですね。まあそういうことでね、まあなんかいろんなね、大きいところというと、4階に、まあホールというかな、講演会とかするような大きなホールが一つあるのと、1階にコンサートができる、もう大ホールが、もう2つ大きいホールがあるんですけどね。うん、で、まあ1階のホールでは、朝は、ちょっと音楽の、関係でね、コンサートをやったり、昼から愛知県の支部大会ですね、うん、やったりね、まあそういうことをやって、最後に、抽選会ということで、ね、これも例年もうずっと変わらずやってますね。うん、はい。まあそんな感じでしたですね。はい、で、あと、他の4階のブースの集まってるところと、で、まあそれだけでは足らないんで、各階に会議室あるんですけどもね、まあその会議室に、全部で4つぐらいだったかな。それからホールの前のホワイエみたいな、そういう感じが各階にあったりね、したりするんで、そういうところに分散していろんなブースが出てたということでね、うん、まあ各ブース非常に人が来られててね、う
ん、はい、賑わってました。
賑わってましたですね、うん、はい、はい、これトピックスなんですけど、私も毎年田原メロンがね販売されてるブースがございましてね。昔はもう即売り切れだったんですけど、今年は割とね、たくさん持ってきていただいた感じなんでね、まだ残ってたんでね、コンサート終わっていったらもういつもないんですけど、 今年ありましたので、また2つリクエットしました。まあまあ、そういういろんな催しがあって、ね、楽しい、ハムフェアでしたですね。
はい。はい、
で、今回、まあ、ジングルもいただきましたし、須田さんインタビューしていただいたんですよね。
はい、一件だけ、大学社団局のインタビューあるので、これは来週に流れるんですかね。そうですね。うん、はい、お楽しみに、
ぜひお聞きいただきたいと思います。はい。はい、hamlife.jp9 月25日の記事からです。ウクライナアマチュア無線連盟会長 UX7UU からメッセージということで、ロシアが占拠併合したウクライナ領土から運用する D0、D1、この2つのプリフィックス局は違法な海賊行為ですよ、ということだそうでございます。はい。これまあ、だいぶ前にもね、お話ししたと思うんですけども、D0、D1 ですね。このプリフィックスの表が出てるのを聞いたことある方もいらっしゃるかもしれないですけども、ね、これ実は ITU に割り当てがないんですよね。
はい。
はあ、だから国際的にはアマチュア無線局ではないと。
ないです。
いうことですね。
はい。
だから勝手に使ってると。
そういうことになりますね。
そうですね。
はい。はい、
で、まあ、記事の中にもあるんですけども、まあ、CQ などに落とされて QS をしたとしても、まあ、違法にはならない。ということらしいんだそうですけどもね、相手がアマチュア局でないということを認識してほしいというところです。
はい、まあ、呼ばないでくださいと。
そうですね。
ということですね。はい。
はい。はい、ということでね、今日の話題ですけれども、ハムハムイングリッシュということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
ハマムイングリッシュ2024年10月号、リスナーの皆様に英語に親しんでもらおうという企画、ハムハムイングリッシュ。今回はね、サンキューがハムフェアの際にね、インタビューした内容をもとに お話ししたいと思います。いつもはね、ARL のニュースとかね、引用してるんですけども、今回は、アメリカから、ハムフェアに来られた方のね、翌日の月曜日の朝ね、ブランチでね、QS や QS でアイボールしたんでね、インタビューをさせていただきました。ということです。
場所は、
JAL のホテルですね。お台場にあるんですけどもね、JAL のホテルの喫茶店というかな。
はい。そういう場所なんですね。
はい、そういう場所です。だちょっと後ろに、ね、BGM が入ったり、
はい、入ってますね。
なんかしておりますけれどもね。
はい。
はい。で、まあ、インタビューそのものはだいたい15分ぐらいあるんですけども、まあ、だいたい10分か11分ぐらいをね、抜き出しましてね、ちょっと1、2分ごとに分けましてね、お送りしたいと思います。で、まあ、ちょっと面白い内容なんでね、まあ、それもあったので、今回、ハムハムイングリッシュ取り上げさせていただきましたのでね、これからお聞きいただきたいと思います。じゃあ、まず最初の一つ目から聞いていただきましょうか。よろしくお願いします。
Very good morning, Kirsten. Yeah. And would you please introduce yourself, your call sign, your name, and your residence in the United States, please?
Okay. My name is Keith Howell. My call sign is Kilo Echo 4 Kilo Delta Yankee in the United States. I live in Virginia Beach.I worked while I was working, I'm retired now, I did work with the U.S. Navy, but I am retired. But to be clear, my association with Guantanamo Bay was as a civilian only, as a guest, nothing to do with work or anything. I was just a guest.In Guantanamo Bay, you have to be invited by someone who in the command there that knows you and trusts you, because Guantanamo Bay is a Navy base first. It is not, that's their, the mission there is the Navy first. Amateur radio is way down the list of importance to the base, but the club station is there, or at least it was there the last time I was there.
ということでね、ガンタナモベイという名前がね、はい、出てきたと思うんですけども、これ実はキューバにあるんですよね。これキューバの中の、米軍の管轄の 基地ということでね。はい。はい。キューバという国の中なんですけども、アメリカ、ここだけがアメリカということでね。
咀嚼しているという場所になります。
そうですね。はい。というところです。で、この KE4KDY、キースさん。なんですけれども、はい、もともとは海軍にいらっしゃった方だということでね、自己紹介されてましたですけれども、うん、はい、まあ、今は、退役されて、うん、今、バジネビーチという場所に住んでらっしゃるらしいんですから、はい、これ、はい、まあ、ビーチとつきますけど、私もビーチって言うなんで、ああ、海岸かなと思ったら、はい、ディレクターが調べてくれましたね、バジネビーチという街があるんですね。
そうなんですね。
そうですね。はい、まあ、海の横なんで、まあ、ビーチはあることはあるんですけどね。ちょっとびっくりしましたですけど。
びっくりしました。
はい。はい。ということでございます。
はい。
で、まあ、もともとね、米軍に、ネイビーにね、海軍に所属されてたということもあって、はい、このガンタノベイというか、これ海軍の、基地だそうなんですけども、まあ、そこにアマチュアのクラブ局があるということで、うんうん、まあ、そこに、行って運用ができると。いうお話を伺った。この後もね、そこら辺の話は、ね、詳しくお伺いしますので、まあ、それちょっとそっち側に、聞いていただきたいと思うんですけども。はい、で、まあ、もともと海軍基地なんで、アマチュア無線というのは、まあ、2次業務というか3次か4次か、非常にレベルが低いですよね。
そうですね。
うん。まあ、言ってみたら趣味で、ね、やりますね。ただ、アンテナとかね、局舎言うかな。
うん、
建物とかは、まあ、これからもまたご紹介していただけるんですけど、そういうのはありまして、ね、で、まあ、そこで運用すると。で、ただ、先ほど言ったように、米軍基地なんで、ゲストとして招かれなければいけないと、うん、いうことなんで、これ、ここが、
そうですね。味
噌なんですよね。
はい。
ということでございます。はい。で、二つ目のところを聞いていただきたいと思います。
You want to know about my station first?
Yeah.
My radio station first?
Yeah.
Okay. I have a Yaesu FTDE X101 MP is what I use. I have a tower that's a crank-up tower that's about 14 meters. Cranks up to about 14 meters. I have a... the antenna I have is more familiar to Japan as the Force 12. But it's actually called the 6BA. It's a six-band antenna.
Very big one.
Very big one. You got 22-foot boom. It's a monster. It's really big.
Yeah, I know.
And it has, like I say, six bands. Has 6 meters plus 40 meters beam. And it works very, very well. It's very well built. And it's very heavy.
Yeah. So, it's a very difficult to crank up or that to maintenance.
It's a challenge getting it down, you know, for maintenance. I've had to take it down a couple of times, but it works really, really good. It's very well built, and so far it withstands the weather, everything. So, and I pretty much have my station like I want it. Right now, the MP is probably the last radio that I'll buy, and my backup radio is a Yaesu FTD X5000 MP. So that's 5, my 7. Backup radio in case something happens to the 101. So my shack is a mess. I have a lot of stuff in there that I need to. I have more stuff I probably need to that I don't use that I just need to sell or get rid of or something, you know.
はい、まずキースさんの自己紹介ということでね、はい、キースさんのご自宅の無線設備のことをね、お伺いいたしました。
はい。
はい、メインはその FTDX101MP ということでね、はい。もうこれをずっと使ってると。で、バックアップには、ちょっと最後にありましたけど、FTDX5000MP。これをまあバックアップとして持ってると。
うん、いや、5000がバックアップってちょっと贅沢ですよね。
はい、やっぱ思いますでしょ。
うん、ダブルエースぐらいの存在感ありますよね。ね、はい、
うちのメインなんですけど。
101なんかあった時に5000引っ張り出すんやとおっしゃった話なんだけどね。
うん、
ただアンテナがちょっと低いなと。
そうですね。14メーター、初めに聞いた時ね、40メーターって聞こえたんですよ。40メーターってことで、ね、わ、すごいなと思った。14だったんですよ。
アメリカの場合、結構住宅地の場合、高さ制限ありますよね。
うん、そうなんですよね。
うん、
で、最近地図見たらですね、空港割と近いんです
よ。ああ、じゃあそのせいですよ。
おそらくそのせいかなと思いながら、
うん、
見てましたけどね。
うん、 あと後半でねマイシャックイズアメスって言ってましたよね、
はい、
めちゃくちゃいっぱいあるんですよ、ね、いろんなもんが、はい、
うん、これどこのアマチュア無線かも一緒なんだなとふっと思いました、
はい、うん、これ今日から使える英語例文ですね、マイシャックイズアメスという、
は
い、
そうですね、
自己紹介でどうぞお使いくださいって感じですよ、
うん、そうですね、
うん、確かにそうですね、はい、じゃあ、ね、今度は3つ目お送りしたいと思います、聞いていただきます、どうぞ。
I enjoy it、for Guantanamo Bay, like I said before、you have to be invited down there, you have to have a sponsor. There is a club shack down there. My friend Bill was W4WV in the U.S. He was pretty much instrumental in getting a lot of the new antennas down there. You met Bill.
Yeah. I know Bill.
You know Bill. Yeah, Bill.Over the years has been able to get antennas down there and put up in the air, you know, for the club to use. The club station is, it's, it is actually a, you know, fair sized room. It's actually two rooms.
Mm-hmm. And there, two rooms.
I think it's two rooms. There's a room in the back with a, yeah, with a couch or a settee, I don't know how, and a place, a workbench, you know, to do repairs.The front part has three operating stations. There's three individual stations there. So the infrastructure is there. The antennas are up. The coax is there. Everything is there. The operator that's invited down there brings his own radio, his own tuners, his own laptop for logging, his power supplies, all the things that he needs to basically turn his radio on and off.And use it.
Each station, three stations, each have
the infrastructure.
Yeah. はい、今回のところがガンタモベイというところの、まあ、シャックの、まあ紹介の前半ということで、ね、どんな部屋があるのかなということを教えていただきましたですね。うんうん、でまあ、とりあえずアンテナが引き込まれている部屋が2部屋あると。うん、いうことで、それからなんか3つの操作ステーションがあるということなんで、要するに3つの曲を置けるようにしてるらしいですね、
うん、
はい、であといろんな修理したりね、いろんなすることもできるし、
ワークベンチがあるって言ってましたね、
はい、
と横になれるコーチとか長椅子とか、
うんうん、でアンテナ自体はね、なんかこれ中でありましたけど、W4WV のビルという方がね、新しいアンテナをあそこに持って行ってこれもらうのに非常に貢献したと、うん、おっしゃってましたね、うん、だからアンテナと部屋はありますよと。でまあ最後にありましたけど、自分の無線機とかね、チューナーとか電源とかね、うん、からまあパソコンとかもう全て
持ってこいと、
持ってこいと。だからまあ逆に言えば、変なもの置いて帰って帰らんといてという、まあ、まあ、軍の管轄になるんだよね、どうしても、クラブといっても。
そうか。
うん。
その無線機とかあんまり置いとかない方がいいんですね。
そうなんですよね。
うん。
うん、
はい。
で、中でね、まあ、スポンサーとありましたけどね、まあ、ちょっと細かい話は私も、細かく聞かなかったんですけど、まあ、誰かに招待してもらわないと、それ軍として、うん、入場許可当然ながらもらわないといけないし、
うんうん、はいはい、
もう普通の会社入れば厳しいと思います。
厳しいと思いますね。
うん、うん、まあそんな感じですね。じゃあ次の内容をお願いいたします。
There's I don't know. There's probably like 9 or 10 different antennas. I forgot now, but 9 or 10 different antennas. There's a vertical. There's a 3-element tri-bander up there. There's a Force 12 antenna up there as well.
Many antennas.
Yes, many antennas.
Yeah.
And there's a patching system to where if you're sitting at station one and you want to use the Force 12 antenna, you can take and patch your radio to a patch panel that's connected to that antenna. Okay. So that's pretty much how it works. The other thing that you have to bring with you is filters. So...All three of us have to be working on different bands. If there's three, if there's three people down there working, operating, you have to have the bandpass filters. So if I'm on 20 meters at station one, I have to have my 20 meter bandpass filter in place. If somebody's working 15 meters sitting next to me, they have to have their
no interference.
Exactly, to keep from interfering with each other. and so forth. So that's because when you have those three stations operating at the same time in that close proximity, you have to have filters. So that's important.
はい、今回アンテナのご紹介なんですけどね、9から10本のアンテナがあると
ありますね。
はい、あのね、ダイポールにから始まって、あのヤギとかね、トライバンダーとかね、うん、フォース12も上がってるということね。
まあ、それを引っ込むのに、そのパッチパネルを使って、
そうですね、
外と中につなげれば、うん、3つのテーブルに好きなようにアンテナが引っ込めると。
そう、
うん、こういうことなんですね。
そうですね。
パッチングシステムって言ってますね。なんか電話交換台みたいなイメージなんでしょうかね。
う
ん、
そうですね。外から入ってきた線を中の線とつなぐ場所ですよね。
うん、で、あと、まあ、3つのね、局が運用できるということになるんで、当然、隣の無線機と混信してはダメなんで、うん、バンドパスフィルターは必ず持ってくると、うん、おっしゃってますよね。
じゃあね、うん、マルチでオペレーションするとき、まあ、コンテンツのときもそうですけど、必須ですよね。
そうですね。そうですね。うん、これ入れておくとね、本当グッドですよね。
いや、入れないと使い物にならな
かった。逆に言ってみればそうですね。
はい、
うん。まあそんな感じですね。
はい。
はい。
JA4DND 松浦です。ネックネームはヒロです。今日カンハムにただいま参上いたしました。 DX フォーラムでハムラジオドイツの、見学機をやります。ハムのラジオありがとうございました。
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画からのお知らせです。まずは第1級陸上特殊無線技師通信教育講座のご紹介です。9月より受講料金とお申し込み方法を改定いたしました。通信教育講座の教材は変わらず、皆様にご受講いただきやすいような価格になりました。また従来はホームページからのお申し込みのみ受け付けておりましたが、新たに電話、ファックス、郵送でのお申し込みも開始いたしました。パソコンでのお申し込みが不慣れな方でも安心ですね。当社オリジナルのテキストと問題集でご学習いただいた後は、本番さながらの試験問題を体験できる5回分の模擬試験問題で演習を重ねましょう。答案を当社にお送りいただくと、採点、解説し、受講者マイページよりお返しさせていただきます。わからない問題は質問掲示板から質問することができます。専任の講師が皆様からの質問に一つ一つ丁寧にお答えしますので、サポート体制もバッチリ。第1級陸上特殊無線技師2月期の受講者は絶賛募集中です。 QCQ 企画の通信教育講座で上級資格を目指してみませんか？受講料金やお申し込み方法の詳細はホームページからご確認ください。 QCQ で検索。現在 QCQ 企画では養成課程や通信教育講座をお得に受講できるキャンペーンを実施中。 QCQ 企画が提携をしているハムショップに行くと、お申し込みの際に使えるキャンペーンコードチケットをゲットできます。こちらのチケットを使用してお申し込みをすると、お申し込み資格やご年齢に関わらず受講料金からなんと3000円引きとなります。ちなみに先ほどご紹介した第1級陸上特殊無線技師通信教育講座も割引の対象です。提携しているハムショップは当社ホームページからご確認ください。ハムショップ一覧の店名の横に QCQ 企画のロゴマークがついているハムショップが当社との提携店となりますので、お店に行ってキャンペーンコードチケットを受け取り、 QCQ 企画の養成課程通信教育講座をお得に受講しましょう。提携店は続々増加中。あなたの街のハムショップをぜひチェックしてみてください。QCQ 企画では第3級、第4級アマチュア無線技師と第2級、第3級陸上特殊無線技師の養成課程を実施しています。養成課程の受講方法は2通り、養成課程講習会と養成課程 e-learning からお好きな受講方法をお選びください。 養成課程講習会はプロの講師が懇切丁寧に講義をいたしますので、初めての方でも安心してご参加いただくことができます。北は北海道から南は九州まで幅広いエリアで講習会を実施していますので、当社ホームページからお近くの講習会場をチェックしてみてください。ご家族やお友達同士、会社の仲間たちと一緒に参加ももちろん OK。 4アマ2陸特は2日間、3アマ3陸特は1日で修了試験まで受験ができるので、短期集中で資格を取りたい方にはおすすめです。養成課程 e ラーニングはスマートフォンやパソコン、タブレットを使用してお好きな時間にお好きな場所でご学習ができ、最後の修了試験は最寄りのテストセンターで受験ができるサービスです。受講期間は90日間、隙間時間にサクサク進めるもよし、繰り返し動画を見てじっくり進めるもよし。動画は何度でも視聴することができるので、何度も復習したい方におすすめです。テストセンターは全国に300カ所以上あり、ご受講者様の都合に合わせて試験会場、試験日を選択いただけます。お休みが合わず講習会に参加できない方もこれなら安心ですね。 QCQ 企画は無線従事者資格の取得を目指す皆様を様々な形でサポートいたします。お電話でのお問い合わせは東京 03-6825-4949、 東京 03-6825-4QCQ まで。平日9時30分から16時45分の間で受け付けております。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
International Radio Broadcasting. International Radio Broadcasting. 83.7 Radio Narita.
若者ハムの支援コミュニティ、ヨタジャパンをご存知ですか？ヨタジャパンでは私たちと一緒に活動する若者会員を募集しています。10代、20代の皆さん、楽しみながら新しいアマチュア無線を作っていきましょう。若者をサポートする参助会員も募集中です。詳しくはウェブサイトで。一般社団法人ヤングスターズオンジエアジャパンでした。
はい、ハムハムイングリッシュ、では次のインタビューの内容をお送りします。どうぞ。
But all in all, you know, once you're hooked up and you know, connected up to your antenna, you know, you call CQAnd hopefully somebody hears you and you just make use of those. I've had, since with my three trips, I've made, I think I'm at 4,000, over 4,000 Qs for the 3 years that I've been, that I was.
Many stations.
Yes. But I've only, when I went down there, I was only down there for 7 days, for a week.
Oh, yeah.
So a couple
all of. All the time, 7 days.
7 days, yeah. Yeah.So, but we would not operate all night long, mm. like some expeditions do. We would come on the air probably at 7 a.m., 0700 in the morning, Guantanamo Bay time, and we would operate till probably 10 or 11 at night, and then we would go back to our rooms and sleep, and then we'd do it all again the next day.
The morning 7 to the evening, the night 11, the very long time. And another time is just sleep.
Yeah, exactly.
はい。キースはね、3回の出張で 4,000QSO ぐらい、オーバー、ね、オーバー 4,000QSO という感じですね。で、まあ、行ってるのは大体7日間とかね、2、3日とかね、ちょっとまあ、その時によっても変わると思うんですけどね。ただもうほとんど、QSOしてるという感じらしそうですね。朝から晩まで。
朝の7時から夜の10時、11時まで。
はい。
15時間、16時間ですよ。はい、まあ、しんどいですね、これ一人でやるのね。
あ、そうですよね。お一人でやってらっしゃるんですよね、
うん、
きっとね。
うん、
マルチオペのペディションみたいな感じじゃないですもんね。うん、いや、すごいな、
うん、この時の話はそういう感じでおっしゃってましたですね。何人かで行ったという話じゃなかったんでね。
うん
うん、
それも1週間前でしょ。すごいですよね。
タフですね。タフですね。
いや、呼ばれるのって楽しいんですよ。
そうですね。
そうですね。
あのカレブというとね、まあ、日本から言うと結構遠い曲で、あのいわゆるアメリカの壁とかね、いろんなのありますけど、なかなか共演できないですけども、あのガンタノベはキューバなんで、アメリカからするとそんなに遠い国、あの地域でもないしね、結構共演できるんで。
アメリカもそうでしょうし、ヨーロッパも、
うん、そうかそうか、
ヨーロッパ近いですよね、うんうんうん、
日本からもキューバだとそれほど大変ではない
ないんですけどね。
なかなか、ね、出てくれないからタイミングが合わないだけで、繋がらなくはないですよね。
ただガンタナモベイが出てくると、うん、それこそアメリカの壁ですよ。
あ、
うん、もう本当にすごいですよね、
うん、今あのクラブログのモストモンテッドリストってあるじゃないですか。それであの極東アジア地域からのランキングで見るとグアンタモベイって20位ですね、
うん、上位ですね、
相当上位ですよね、うんうん、
だから人がいないですからね、はっきりと言って、
うん、ガンタナモベイ、やっぱり今言ったように出てきてもやっぱり更新するのに大きな壁があるっていうところは大きいんでしょうね、うん、
まあ、日本からカリブですからね、
うん、ここのプレフィックスってちなみに
キロゴルフ4って書いてありますね、
うん、D さんは KG4DY で出たようです。
そうですね、
はい、
でも KG4 なんてなんかうっかりしちゃうと普通に本土の曲が間違っちゃいそうですけどこのプレフィックスは頭の中で分けておかなきゃいかんですね、
う
ん、
そうですね。
はい、じゃあの次のとインタビュー内容をお送りします。どうぞ。
Now,、during, let's see, right around 1800 local time in Guantanamo、yeah. Bay is the opening window for Japan for、oh, the yeah, J-8 yeah, yeah, yeah. So usually at 6 right after we come back、mm. from dinner we would、or at least I would when I was operating、mm.would be exclusively JA only.
Yeah. Oh, yeah. JA very, only. Very good.
Yes.
Yeah. JA only. Cuba or Caribbean yeah, island is very rare from Japan.
Yep. And my friend Masa, JE1LET, would get everybody together、
yeah.
On the band, and he, you know, everybody would stand by, and then he would call the next yeah, person. Yeah, yeah. And I would, you know, they would call me, and, I, and that, that's kind of how that worked.、Mm. So, so that's how I met...That's how I met my friend Masa. I talked to him on the radio for 4 years、
mm. oh, yeah.
before I finally got to meet him in 2018. Same day I met you.
Yeah, yeah.
so yeah, we all went to Bill and I went to Japan in 2018. Came here for the ham fair at the Tokyo Big Sight,、mm. and we met Joe,、mm-hmm. met me.
I mean,
Hirabashi-san. Yes.
Mm.
So, and at that point on, I've been here. This is my third trip to the Tokyo Ham Fair, and each time I meet new people.
Mm.
So it's been a thrill and a lot of fun, you know, to come out here for that. And I will, so far, I'm going to try to come again next year.
Yeah, every year.
I'll try, yeah. As long as my health holds up.
Yeah.
あのガンタモベイの、ね、現地時間の18時頃あの、中で、ね、最初にあの1800、
うんうん、
これは、ね、一つの英語の言い回し
で、
ね、
軍隊式ですね。
そうです、
18
時00分ですね。はい、というであの、まあ、向こうの夕方というか18時6時なんですけど、日本でいうと朝になるんですよね、
うんうん、
だから日本からだいたい朝方北米開けますんでね、バッチリとそのあたりですね、
はい、
はい、だから日本との、パスがあると、
うん、パスオープンする時間ですね、
はい、だから6時頃あの、まあ、ご飯か食べて晩ご飯食べて帰ってくるとね
日本との時間、
うん、はい、で、まあ、結構あの、中ではね、J1LET という方、マサさんとおっしゃるらしいですけど、まあ、その方と非常にお友達らしくって、まあ、そういうところの方と含めてね、いろんな休養をするようにしてる感じですね。
うんうん、
で、2018年ですね、6年前になるんですかね、日本に来られて、ビッグサイトで、ありましたハンフィアの方にね、来られたそうなんですけどもね、まあ、その時にいろんな方とお目にかかったと。うん、言うんで非常に楽しいと、
うん、
おっしゃいましたね。で今回ハンフィア初参加目なんだっけとおっしゃったんですけどね、うん、毎回新しい人たちにも会うと、
うん、
はい、まあ、私もその一人でございます。
はい、
うん、はい、もう非常に楽しいで、まあ、来年も 体が持つ限りくるっとおっしゃってましたけどね。
As long as my health holds up、うん、って言ってましたね。これ使えそうですね。
これ使えますね。
そうですよね。なかなか勉強になる会話ですよね。
はい。
はい、ではね、最後のインタビューのパートをお送りします。どうぞ。
So, what else did you want to ask me?
About your Virginia station, you are operating for almost mainly the contest or the normal QSO or such as
DX.
I've
been licensed since 1994. This is my 30th year as a ham radio operator. Yeah. So, but yeah, I mainly go after DX.
DX, the only, very good stations. Yeah, they always have very good.
And I always reach out to the JAs in Japan. Yeah, yeah. I talk to my friend Masa a lot. As a matter of fact, he and I, we talk. I watch for him to be spotted on DX Summit, and if I see him spotted, I'll see if I. Sometimes I can hear him. Sometimes I can't.
And also, the Virginia is not so good condition from the Japan. And then the west side is not so hard, but the west side is very difficult to communicate. Yeah,
yes.
That's a very good station, Kisa. Yeah. Thank you very much.
Oh, okay.
Yeah. Nice to meet you.
Nice to meet you too.
Thank you.
All right.
はい。で、キーさんのね、ご自宅では、まあ、どういう QSO をされてるのとお聞きしたところ、とにかく DX やと、おっしゃってましたですね。はい。で、免許取られたのが、今からちょうど30年ぐらい前だそうで、1994年にライセンス取られたそうなんでね。まあ、もうメインは DX 、うん。コンテストかなと思ったんですけども、
うん、うん。うん、
まあ、多分コンテストも出られしてるとは思うんですけど、まあ、メインはこの DX、QSO してると。
はい。
いう感じですね。うん、はい。そういうことでね、今日は、キースさんに、ね、インタビューさせていただきました。
はい。はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ハムのラジオ。
はい、今日はね、お便りご紹介したいと思います。一つ目のお便りです。 AA1NK 梶田さんからいただきました。
ありがとうございます。
ハムのラジオの皆さん、こんにちは。ハムフェアいかがでしたでしょうか。第599回の放送で電信の話がありましたが、私も小畑さんとはレベルは全然違いますが、初めからキーヤばかりで電源はほぼ使わないできました。しかし、ポタで CW でのアクチベーションをしようとなると、やはり電源使いたいですよね。
うん、
ということで、CW のクラスのある LICW、ロングアイランド CW クラブというクラブに入会しました。
素晴らしい。
素晴らしい。このクラブ、2018年からなので新しいクラブですが、驚いたことに私の入会時点で会員が5000人。すごいですね。
すごいですね。
しかもそれから2ヶ月ちょっとで5500人に迫る勢いで急増中の人気クラブです。クラスはなんと毎週136回。
すごいですね。
すごいですね。週7日で1日あたりだと平均19クラスということでね、すごい。
すごいですね。
ですね。過去のクラスのビデオのアーカイブもありましてね、そしてクラスはビギナーからアドバンスのコースまであります、うん、ということなんでね、こうなるともう普通に、学校です。
ですね。
ただ朝の9時からやっていますので、現役世代は5時から6時ぐらいからのクラスしか受けられません。うん、まあ、昼間はね、お仕事とか学校とかありますんでね。
はい。
それでも毎日クラスがあるので、十分です、
うん。
ということで、クラブに入りましたと、はい、いうことですね。ちょっとはっきり言ってなかったけども、これ通信ですね。要するにリモートクラスというかな。
はい。
リモート学習という、そんな感じですね。
そうですね。
はい。はい、ということですね。うん、で、この LICW という、クラブの目標ですけどね、ゼロから始めて3、4ヶ月ぐらいで CW デビューすることです。
結構ハードですね。
そうですよね。うん、はい。クラスを受講し始める前に、イントロクラスが3時間で、クラスに参加する上での、必要な本当に基本的なことから教えられます。
うん、
ということですね。はい、ズームでね、クラスが 進んでいくそうなんですけれどもね、
はい
はい、そんな感じだそうですね、うん、でね、その中でちょっと面白い、お便りというかな内容がございましたのでね、ちょっとご紹介したいと思います、最初の数クラスを受けたところで感じたのはとにかくなんか褒めてくれることです。なるほどね、
なるほど、
はい、そして打ち間違いなんて全然問題ない、
うん、
CW はリラックスしてやるものですよと教えられます、
うん、
普段の雑談で相手の話なんか実際全部は聞いていないでしょ。CW もそんな感覚で全部聞き取れなくてもコールサインとシグナルレポートさえ分かれば大丈夫だからとか、
うんうん
ああうん、
実際にそうだ、
まあ、そうですよね失敗することは気にすることはない、うん、恐れなくてもいいよとたくさん言われます、うん、あとクラスでは間違った時に総理ということは禁止してるそうです、ごめんって言ったらダメなんですね、
ダメですね
アドバイスの中で私に一番聞いたのは、間違えた時に単点や8回を打つと、かえって焦りまた間違えたりするので、ゆっくり4回トントントントンと打つと、焦った心が静まるから、その方が良いというのがとても聞いています。
そうですね。
はい、
最近そういうの多いですね。
そうですね。はい、これ非常に面白い
ですね。
そうですね。こういう教え方というかね、クラス、
進め方してい
ただ
き、
そうですよね。
うん、
はい、どうもありがとうございました。はい、次のお便りです。JE1JXF 荻野さんからいただきました。ありがとうございます。
ます
題名が航空無線ということです。
はい、
こんにちは。ハムのラジオ608回、ポッドキャストで聞きました。私は小学生の時、羽田空港の展望デッキで、スピーカーで航空無線を聞いてる人を見かけて、
うん、
航空無線を知りました。
お
高かったですね。アジア通信機でしたっけの受信機。
はい。
航空写真の第一人者、ルーク・エッチ・小沢さん。で、その受信機を持っていました。私は交代機受信機が安価になって、初めて航空無線を聞き始めました。
はい、
まだまだわからないことがたくさんあります。私は民間航空機ばかり、羽田空港でばかり聞いています。
うん、
現在はインターネットで、ライブ ATC で航空無線を聞くことが増えています。
うん、
アメリカの KJFK を夜中2時に、目覚めた時に聞いています。更新が早いこと早いこと
全然わかんないです
そうですよねはい、ということでこれからもどうぞよろしくお願いします、はい、ということでお便りいただきましたありがとうございま す次のお便りです、
はい
JR7LOS 鈴木さんがいただきましたありがとうございま す、お番です。仙台の JR7LOS です。ちょっとご無沙汰しましたが Facebook でいろいろ見えているので寂しくありませんね、
はい、ということ
で、はい、お互いそうでございます、
はい
さて8月25日の放送は航空無線だったようですが、その日はちょうどハムフェスではなく、航空自衛隊松島基地の航空祭でした。ほぼ毎年ハムフェスとは、ハムフェアとね、被りますということです。今や航空祭では、航空無線を聞かずに写真を撮る人はいないほどにアンテナが乱立しています。
うん、
昔は UHF エアバンドが聞けるのは、ほぼ専用の受信機のみでしたが、今はアマチュア無線機でもある程度聞けますね。
うん、
ちなみに、オラは IC97、IC ケベック7ですね。
はいはい、
IC97 を使ってます。
ええ、
2メーターと430には QRV ができ、他は交代機に受信ができる優れものです。うん、まあ、とっくの昔にね、生産は終わってます。はい、ということなんですかね。
これ価格も安かったんですよね。
ああ、なるほどね、はい。ただ、注意しなきゃいけないのは、フィルターがしっかり、している高級機、UHF エアバンドが受信範囲に入っていても、一部感度が極端に低いものがあります。
うん、
ほらか、C4FM と APRS に使っている FT3D もそうでした。
うん、
ID52 はどうかなということはちょっとわからないとおっしゃってますけどね、
うん
周波数はセットできますが、実際受信してみると全く聞こえない周波数があります、
うん。
カタログスペックは見ていましたが、少し感度が低いくらいで基地の外周なら聞こえるだろうと思って買いましたが、結果はカタログ通りでした。ということでね、
うん、
はい。やっぱり、まあ、受信、待機ね、広げてるね、まあ、もともとアマチュア無線機なんでね、なかなか受信感度が、もうすべて、グッドになるとは。
そうですよね。
ね、難しいんですよね。
難しいですね。
はい。まあ、仇の方は、ブルーインパルスの訓練周波数は聞こえていればいいのでしょうかね、ということで、久しぶりに長いメールを打ちました。今、コロナで療養中ですということでね。 あららららら。
だいぶ前ですから、もう治ったそうですよ、ね、と思いますけどね。
は
い
は
い、
まあ、今のインフルエンザと一緒でね、まあ、ちょっと隔離はされますけどもね。はい。はい、家の中で一人これ孤独に過ごさなければいけないんですけれども、こんな時こそ、試着で無線をしたいのですが、てんてんてん、エアコンがないので、ということで、ね、はい。ということでございました。はい。はい、ありがとうございます。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では一山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。
はい。
まあ、ハムハムイングリッシュということでね、今日ちょっと、うん、ハムフェアの時にね、インタビューさせていただいたキースさんの録音でのお送りしました。うん、ちょっとガンタナノベイというね、ちょっと珍しいキューバのね、
はい。
まあ、ネイビーステーションなんで、普通の人はアメリカ人でさえも行けないというところ。
そうですよね。
ですよね。
うん。
そのお話だったんでね、ちょっとお話をお伺いしましたけどね、
はい、
結構皆さんというかキースさんもそうですけど、ガンタナノベイもフォース12とか結構イアンテナ使ってます
そうですね、皆さんね、うん、
キューバとかだとね、ハリケーンとか大丈夫なのかなって感じがしますけどね、うん、あの辺は大丈夫なんですかね。
キューバって台風の発生地点ですよ、大体。
ああ、そうね、
アメリカの本土まで行かないと
強くならないみたいな、
そんなに大きくならないのかな、
うん、あ、キューバで発生してフロリダからずっと北米に入るとすごいことになると、
うん、最近もなんかすごい台風が来たようです ね、台風って言わないですね、うん、あっちはね、
ハリケーン
ですね、はい、
あの日本で言えばね、あのガム、サイパンとかいう、あの、まあ、南の方のあたりが大体台風の発生地点、
ね、
まあ、私の言ってたパラもそうなんですけど、うん、そこからだんだん北に上がるにつれて強くなっていくと、今年は非常に強い台風がやっぱり来ましたけどね、
多いですね、うん、また台風が来てる最中かもしれない
です、そうですよね、はい、はいはいはい、どうもありがとうございました。ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞ気軽にお便りをお送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見、ご感想、お叱り、雑談、無線以外の話題でもお寄せください。お便りの先は、メールの場合、ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net、こちらの方にお送りください。また、ホームページにありますメールフォームからもね、お送りいただけますので、そちらの方もご利用ください。今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と
JR2KHB 須田と
JF7ELG 小畑と
JG1ITH リオと
JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
はい、73さよなら。
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。